皆様おはようございます。すでに1月から始まりましたメッセージの御用も3回目となりました。そして今回もコロナと戦争に振り回される状況の中にあります。コロナは徐々に収まりつつあるようですが、戦争は反対に拡大していくようです。これではいくらコロナを全世界で収束させようとしても逆行させているようなものです。一方ではニュースでロシアの警備艇が知床沖の海難事故の犠牲者だと思われる人を海で発見したことが報じられていました。しかし彼らは波が荒れて救助できず見失ってしまったと日本側に知らせてきたとのことでした。またその後国後島で打ち上げられた人のあったこともロシア側は日本の方に知らせてきました。これらのニュースはロシアの警備の人たちも日本側が必死で海難事故の犠牲者を捜索していることに協力しているものでありました。お互いに人命を第一にしてここに不和はありません。にもかかわらずロシアはウクライナに侵攻し続け、攻撃を仕掛けた方も受けた方も人命が失われ続けています。人命第一が全くおろそかにされてしまっています。ここにジレンマがあります。ジレンマというのは心理学の用語です。この言葉を分かりやすく説明したものがあります。ある山嵐の夫婦がいました。冬の寒い日にお互いが体を近づけて温まろうとしました。ところがお互いの体の針が近づくとお互いの体を刺してしまいます。体を近づけて温まりたいのですが、体を寄せ合うことができません。今の世界の状況は、このジレンマの中に落ち込んでいるようです。人にはやはり助け合い、協力し合いを妨げる針、トゲがあります。自分中心の思いを優先させて、他の人の思いを2番目に置く。エゴイズムがあります。しかし、このエゴを通し続けることはできません。それを続ければ続けるほど、人はますます不幸になっていくからであります。あるアナウンサーが次のようなことを言いました。人は協力しないと生きていけない。一人じゃ生きていけないのだからと。これらのことを思い巡らしてきますと、 御言葉に行き着きました。イエス様の十字架復活の愛によって示された戒めです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そしてこれが結局は人を死から生かす秩序と思わされるのであります。かつてイエス様の迫害者だったパウロはコリントの教会で分裂が起こっていた時に言いました。私は最も優れた道をあなた方に示そう。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じである。たとえまた私に予言する力がありあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、また山を移すほどの信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛はいつまでも耐えることがない。このパウロの言えた愛とは、まさにイエス様の十字架復活の愛を指しています。この愛によってかつての迫害者が新たに生まれ変わらされ、この愛によって互いに愛し合う恵みを受けるものにされていったからであります。パウロは言います。私自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りにするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、ただ新しく作られることこそ重要である。と。さて、前置きが長くなりましたが、今日与えられている御言葉から主は何を語られているのかを聞いてまいりたいと思います。一節から二節。さて、レビの家の一人の人が行ってレビの娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その麗しいのを見て蜜月の間隠していたとあります。レビというのは当時ヘブルの民と言われていたイスラエルの12の部族のうちの一つ、レビ族のことを言っています。レビ族の男が同じレビ族の女性と結婚するというごく普通のことがありました。そして女性は身ごもって男の子を産みました。その子はとっても可愛かったのでありました。ここまではごく普通の平和で喜びのある描写であります。ところが、その喜びである生まれた男の子を隠すというちょっと変だなと 思わされることが起こっています。その事情は次のようなものでした。当時イスラエルの民が住んでいたエジプトの王パロがイスラエルの民を虐待して次のような命令を出したのです。いわくヘブル人に男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込め。両親は喜びであるはずの生まれた男の子を隠さざる得なくなっていたのでした。ここでパロが命令したことはまさに人の自分中心の思い、エゴでした。かつてエジプトとカナンの地を大飢饉が襲った時、当時のパロはヘブル人のヨセフの助けを借りて互いに助け合って苦難を乗り切ってきました。ところが時代が経過するとかつてのことは忘れられてしまいました。それどころかパロはヘブル人を奴隷のように扱うようになってしまいました。それゆえにパロはイスラエルの民が増えて強くなっていくのを恐れました。エジプトの国を乗っ取られるかもしれないという恐れが彼を駆り立てました。自分中心の思い、エゴがかつてエジプトとカナの地を襲った大飢饉の時代、互いに助け合って苦難を乗り越えてきた幸いを不幸に変えていくのでした。つまり父なる神様のイエス様の十字架復活を通して示された愛の戒め、愛の秩序とは真逆の在り方の不幸をパロは示しているのです。3節、しかしもう隠しきれなくなったのでパピルスで編んだ籠を取り、それにアスファルトと樹脂塗を塗ってこうその中に入れ、これをナイル川の岸の足の中に置いたとあります。この親である人はもう絶体絶命と思われる時、祈らないではおられなかったことでありましょう。そしてその子のために今できる最善を尽くしてナイル川に投げ込む代わりに籠に入れて岸の足の中に置いたに違いありません。ここにはパロのエゴのありさまとは真逆の何とかして命を助けようとする愛があり祈りがあります。4節、その娘は彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて立っていたとあります。籠に入れられナイル川の岸の足の中に置かれた弟を、姉はどうなるかと心配でなりませんでした。ここにも愛に根ざした祈りがあります。5節6節、時にパロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。次女たちは川辺を歩いていたが、彼女は足の中に籠があるのを見て使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思って言った。 これはヘブル人の子供ですとあります。このその子の姉が遠くから見ていると、エジプトの王パロの娘が侍女たちを従えてナイル川に降りてきました。そしてカゴが彼女の目に留まりました。カゴを取ってこさせ、中を開けてみると、なんと幼い子が泣いていました。彼女はその子を見た途端、哀れみの感情に包まれました。そして即座に、この子がどうしてカゴに入れられここに置かれていたかを悟ったようであります。父王の命令が何を引き起こしたかを知ったからでありましょう。失礼しました。ここでは弟がどうなるかを見ていた姉の祈りと、その子を見たパロの娘の哀れみの一致が見て取れます。それはまたイエス様の十字架復活の愛によって示された戒め、愛の秩序の働きがあることを示されていると思うのです。たとえ支配者がその秩序に逆らう破壊行為を行っていても、人間を生かす、死から生かす秩序がなければ、王自身も含めた全ての人は生きていけません。イエス様はこう教えておられます。天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださるからであると。イエス様の十字架復活の愛を通して示された父なる神様の愛は永遠のものであります。7節8節、その時幼子の姉はパロの娘に言った。私が行ってヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘が行ってきてくださいと言うと、少女は行ってその子の母を呼んできたとあります。ここにも不和はありません。姉の心配、つまりは愛に根ざした祈りとパロの娘の哀れみの一致の行為があります。すなわち互いにこの命を助けようとする一致の行為が示されています。人はこれを全く知らずのうちに行います。しかしこれは父なる神様がイエス様を通して示されている戒め、愛の秩序の働きであるように思えるのです。こう言われています。私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものである。9節、パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行って私に代わって乳を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。女はその子を引き取ってこれに乳を与えたとあります。この母の愛に根ざした祈りもまたパロの娘の哀れみと一致しています。ここにもイエス様の戒め、愛の秩序の働きを見るのであります。これを何という驚くべき展開と奇跡のように言ってしまえば簡単のようであります。しかしこれを単に奇跡というよりは、むしろ父なる神様のイエス様を通して与えられている戒め、秩序がもたらしてくれる愛の力だと思わされるのです。私たちの信仰は 奇跡と結びつけられるよりも愛と結びつけられることにこそ幸せがあります。奇跡は一時のものですが、愛は永遠のものだからです。イエス様はこう言われました。よくよくあなた方に言っておく。あなた方は私を訪ねてきているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食べ物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食べ物のために働くがよい。これは人の子が与えるものである。十節。その子が成長したので、彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はその子となった。彼女はその子をモーセと名付けた。名付けて言った。水の中から私が引き出したからですとあります。このここでモーセという聖書の中では有名な名前が出てきました。モーセとはヘブライ語のマーサ、引き出すから来ています。パロのヘブル人の男の子は皆ナイル川へ投げ込めという残酷な命令にもかかわらず引き出されたからであります。モーセは愛によって死から生きる道が与えられました。ここに愛による人を死から生かす秩序の働きが実際に表されています。母と娘の愛の愛に根ざした祈りとパロの娘の憐れみが一つになって、何とかしてこの命を助けようという一致の行為があるからであります。つまりは命を助けるための互いの助け合いがここには示されています。これこそが主なる父なる神様のイエス様の十字架復活を通して示された愛の戒め、愛の秩序の働きと思わされるのであります。イエス様の与えられている戒めは、愛によって人を死から生かす力があります。こう言われています。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものも、そのどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。今日与えられた御言葉には、このような神様の愛の戒め、愛の秩序の働きがあると思います。そしてこの愛の戒め、愛の秩序の働きは、古代から現在に至るまで人類のうちで働き続けているものであります。そうでなければとうに人類は破滅していたに違いありません。それゆえ現在の世界の大混乱の中にあっても、諦めないで人命第一のこの愛の秩序流れに身を任せて、一歩一歩前進するところに幸せがある、そう思うのであります。お祈りいたします。愛なる天のお父様、この愚かな者があなたの御言葉を解釈する御用に当たりましたが、あなたはお一人お一人の心の求めをご存知であります。どうかあなたのお力によって御言葉をお一人お一人の心に植え付け、 そして正しい方向へと導き助けてください。すべてを主の御手に委ねて、尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。